パートナーシップ制度の導入。パートナーシップ制度とは、各自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め、証明書を発行する制度。問い。平成11年に男女平等参画基本法が制定されて、22年が経過しました。しかし、我が国のジェンダーギャップ指数は、世界156カ国中120位と、極めて低い状況にあります。そこで、パートナーシップ制度導入の考えについて伺います。答え。新年度にスタートへ。厚木・清川と調整中。町長、相川町では要綱を作成し、新年度にはスタートさせたいと考えています。なおこの制度は、効力がそれぞれの自治体の中に限られていることもあり、宣誓した2人が自治体をまたいで引っ越しをした場合などには、転出元に宣誓書の受領証などを返却し、転入先には新たな宣誓書などの書類を提出する必要があるなどの課題があります。したがって、現在、広域的な取り組みとして、厚木市や清川村と組織する厚木愛子まちづくり研究会において調整を進めているところです。その他の質問項目。防災・減災対策について。買い物弱者支援策、現状の取り組みは。井上博明議員。問い、愛川町の買い物弱者支援策に関する現状の取り組みについて伺います。答え、新たな支援策、検討を進める。町長、高齢者バス割引乗車券の購入費助成事業などをはじめ、高齢者タクシー助成事業、年齢制限ありの実施や、町内循環バスの運行ルートの見直しを行い、大型店舗への乗り入れを加えるなど、外出機会拡大の支援に努めています。また、官民共同による新たな外出支援策の検討も進めており、今後は全国の取り組み事例も参考に取り組んでいきます。旧半原小木造校舎、今後の活用は、問い、旧半原小学校木造校舎、懐かしの学び屋事業がスタートし、マスコミも多く取り上げましたが、今後の具体的な活用方策について伺います。答え、町内の全小学校、様々な事業を展開。町長、昨年の11月には、この懐かしの学び屋を活用し、半原在住の戦争体験者の方から、戦時中の学校生活や食事、疎開の様子などについて、講話をいただき、参加した児童たちは、実体験に基づいた話を聞くことができて、貴重な機会となったようです。今後は、町内の全小学校で、この学び屋を活用し、子どもたちのためにも、大切な思い出の場にしていきたいと考えています。さらに、町外の小学生が多く訪れる愛川繊維会館や、県立愛川ふれあいの村などと連携を図りながら、周辺施設との周遊性やその活用についても調整していきたいと考えています。その他の質問項目、町長の政治姿勢について。
産後ケアの支援、今後の取り組み、岸上敦子議員。問い、愛川町における産後ケアの支援と今後の取り組みについて伺います。答え、寄り添いながら対応、不安解消支援の実施。町長、新生児訪問時に個別の対応が必要であると思われる方には、電話相談や面談等を行い、継続的に寄り添いながら対応をしています。今後も、町広報誌等への掲載をはじめ、出生届の提出時や、 新生児訪問時における案内など、引き続き周知に努め、利用者の不安解消などにつながる支援事業を実施していきたいと考えています。感覚過敏、HSC の認識と周知。HSC とは、Highly Sensitive Child の略で、非常に敏感な子どもの意味。問い、感覚過敏、HSC の認識と周知について伺います。答え、周囲が性格を理解、検診、相談の周知。長調、HSC の主な特徴は、音や光、匂いに敏感で、気を使いすぎるほど繊細な特性を持っていると言われています。したがって、周囲が性格を正しく理解し、適切な配慮を行っていくことが大切であり、乳幼児検診や各種の相談機会などを捉え、HSC の認識を高めるための周知を図っていきたいと考えています。また、小中学校などの学校現場では、保護者との教育相談や児童・生徒の健康観察などから状況を把握し、スクールカウンセラーや養護教諭、学級担任を中心に特性に応じた対応をすることで、すべてのお子さんが過ごしやすい環境となるよう努めていきたいと考えています。その他の質問項目、インクルーシブ遊具について。新規就農者の確保、農業体験等の実施。小林恵子議員。問い、新規就農者確保のために一定期間の農業体験等を実施する考えについて伺います。答え、志すきっかけになる直接要因としては何。環境経済部長、農業体験は農業を志すきっかけづくりにつながるものと考えますが、その後の就農に至るまでの知識や技術の習得といった取り組みも重要であるため、新規就農者の確保に向けた直接的な要因となることはなかなか難しいのではないかと考えます。認知症予防カフェ現状と今後。問い、認知症予防カフェ支援事業の現状と今後の展開について伺います。答え、住民共同事業に助成、養成講座で普及啓発。町長、認知症の方とその家族への環境整備の実現に向け、これまでもカフェの設置に取り組む団体に対して支援を行い、平成30年度には住民提案型共同事業を活用し、春日台にカフェが開設されました。さらに本年度より補助制度を創設し、認知症カフェの立ち上げから自立するまでの一定期間、運営費の一部を助成しているものです。民生部長、今後新たな認知症予防カフェが設置された時には、運営費の一部助成に加え、認知症サポーター養成講座等での普及啓発を通じて取り組みが進むよう引き続き努めていきます。デジタル化認識と対応。たまりまさる議員。問い、世の中が急速にデジタル化し、 DX への取り組みが広がっています。そこで相川町の認識と対応について伺います。DX、デジタルトランスフォーメーションとは、進化したデジタル技術を浸透させることで、人々の生活を良いものへと変革すること。答え、DX の浸透は世界的オンライン運用検討。町長、DX の浸透は世界的な潮流で、相川町もその推進が重要であると認識していることから、小中学校の ICT 教育のほか、メール配信等の情報発信に取り組んでいます。また、国の DX 推進計画では、諸手続きのオンライン化のため、運用方法を検討しているとのことです。 子宮頸がんワクチンへの対応。問い。子宮頸がんワクチンはかつて副反応の問題が起き、勧奨が中止され今日に至ります。そのためワクチン接種への期待と不安とが交錯しています。そこでワクチンの安全性や被害者の救済について伺います。答え。健康被害を救済。相談体制の検討。町長。子宮頸がんワクチンについては、定期接種の対象とされて以降、ワクチンとの因果関係が不明な健康被害の報告があったことから、積極的な接種勧奨をすべきではないとされました。しかし、昨年10月に厚生労働省から、公費接種できることや、その有効性、安全性を周知するよう要請があったため、愛川町でも対象者に周知したところであり、定期接種の子宮頸がんワクチンの副反応による健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済を受けることができます。いずれにしても、国において相談体制の整備など、具体策を検討するとしていることから、引き続き国の動向を注視しながら対応していきたいと考えています。旧警察崩壊対策、議会決議への対応。安倍孝之議員。問い。令和3年6月議会において、議員提出議案、旧警察崩壊対策事業の積極的な推進を求める決議が可決しました。そこで、決議に対するその後の対応について伺います。答え。結果を真摯に受け止め、制度化に向けた準備。町長、土地の所有者が行う対策工事などへの補助制度について検討を進めてきました。そのような中、決議が全議員賛成のもとで可決された結果を真摯に受け止め、新年度を目途に制度化に向けた準備を行っています。希望に満ちた町づくり。問い、コロナ禍により現在の混沌とした状況から抜け出したい、そして明るく希望に満ちた愛川町の未来を多くの町民が望んでいるはずです。そこで町長が目指すコロナ禍を超えた未来の町づくりについて伺います。答え、持続可能な健全財政、笑顔のあふれる町。町長、笑顔の絶えない町づくりを進めていきたいと考えています。持続可能な健全財政を引き続き堅持しつつ、防災・減災への対応にしっかりと取り組み、地方創生を推進していくための様々な施策を推し進めます。また時代に合った魅力ある施策を積極的に展開しながら、新たな出会いや賑わいを生み出す多彩な交流を実施して、町民の皆さんが生き生きと暮らし、笑顔のあふれる町づくりにつなげていきたいと考えています。
緑の食料システム戦略、次世代有機農業、農地拡大の取り組み、山中正樹議員。問い、農林水産省の緑の食料システム戦略の目標は、1、有機農業の取り組み面積を拡大。2、次世代有機農業技術の確立です。そこで、愛川町の取り組みについて伺います。答え、2050年までに 25%、緑肥活用への支援。町長、国の戦略では、2040年までに、化学農薬肥料に頼らない技術を確立し、2050年までに有機農業の取り組み面積の割合 25%、100万ヘクタールへ拡大を目指しています。愛川町では持続可能な協議会に参画し、緑肥活用への支援に努めています。なお、緑肥とは、栽培した植物を腐らせずに土壌に入れて耕し、肥料にすること。土壌中に栄養分を放出する効果など、 対比では得られないメリットがある。耕地面積割合と指導者人材。問い。国内の有機農業の耕地面積の現況が23,500ヘクタールなので、この30年で40倍以上に拡大することになります。そこで現況における相川町の耕作地面積に対する有機農業の農地の割合と指導者になる人材はいるのか伺います。答え。およそ15ヘクタール、割合は 4.3%、 研修生10名を受け入れ。農政課長。町内の農地利用ですが、耕作地の面積はおよそ350ヘクタールです。このうち有機農業者が耕作している農地面積の状況は、全体でおよそ15ヘクタールであり、耕作地の面積に対する割合はおよそ 4.3% となっています。人材については、現在、農業次世代人材投資資金の研修受け入れ先に1名が認定され、当該農業者に確認したところ、10名の研修生を受け入れているとのことです。飲酒運転の撲滅、相川町の取り組み。井出和美議員。問い。千葉県で起きた児童5人が死傷した事故は、飲酒運転が原因です。道路交通法の改正で、飲酒運転者への厳罰化は進みましたが、相川町の飲酒運転撲滅に向けた取り組みについて伺います。答え。ハンドルキーパー啓発活動に努める。町長。飲酒運転根絶強化月間であります12月には、町交通指導隊による街頭キャンペーンや、厚木警察署員とともにハンドルキーパー運動を実施するなど、飲酒運転根絶の啓発活動に努めています。なお、ハンドルキーパー運動とは、車で飲食店へ行く場合に、お酒を飲まない人、ハンドルキーパーを決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動。学校での飲酒運転防止の教育。問い。飲酒運転撲滅のためには、将来のドライバーである児童・生徒にも早期教育が求められており、学校教育が果たす役割には大きなものがあると思います。そこで、小中学校における飲酒運転防止に関する指導について伺います。答え。発達に応じた影響、危険性の理解に取り組み。町長。飲酒の害については、小中学校の保健の授業の中で、健康な生活と病気の予防の観点から指導しています。さらに、特別活動や道徳の授業でも、社会のルールを守ることや、かけがえのない命を尊重することなど、横断的、総合的に関連づけて指導しています。児童・生徒は将来のドライバーでもあることから、発達段階に応じて飲酒による体への影響や、飲酒運転の悪質性、危険性について理解させるとともに、法や決まりを守ろうとする気持ちを育むことが重要であると認識していますので、将来の飲酒運転防止につなげられるよう努めていきたいと考えています。新学習指導要領、SDGs の教育、熊坂貴則議員。問い。新学習指導要領が全面実施され、持続可能な社会の作り手の育成について明記されましたが、小中学校での SDGs 教育について伺います。答え。グローバル教育の推進、国際理解や環境学習。教育庁。相川町が進めている小中一貫教育において、相川町グローバル教育を推進の柱として、 国際理解などにより、他者との関係性や社会との関係性、さらには自然環境との関係性を高め、グローバル社会の中で求められる資質能力の育成に努めています。なお、SDGs とは、2015年の国連サミットにおいて全会一致で採択された国際社会全体が取り組む目標、17のゴールとそれをさらに具体化した数値目標を含む169のターゲットが採択され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓い、2030年までに達成することを目指している。愛川町の SDGs の取り組み。問い。国は自治体が SDGs を活用することで、特に注力すべき政策課題の明確化等が実現するとしています。そこで、愛川町の SDGs の取り組みについて伺います。答え。持続可能な地域社会、定住環境の向上。町長。若い世代が結婚、出産、子育てをしやすい環境づくり等を位置づけた愛川町、町人仕事創生総合戦略の第一期計画を着実に推進してきました。令和元年度改定の第二期計画では、人や仕事の可能性を育み伸ばすことに焦点を当て、SDGs の理念に沿った取り組みを進めています。現在策定作業を進めている第6次総合計画では、SDGs をはじめ最新の国際情勢等を踏まえた先駆的な取り組みを位置づけ、推進していく必要があると認識しています。神奈川県議会議員選挙区の5区の検討に関する要望書を県議会、議長各会派へ提出しました。神奈川県議会議員選挙区の5区の検討に関する要望書。公職選挙法では、都道府県議会議員の選挙区の人口が議員1人当たりの人口の半数未満となった場合は、隣接する他の市町村の区域と合わせて1選挙区を設けることができるとされています。2020年国勢調査の速報値によれば、神奈川県の議員1人当たりの人口は88,003人で、この半数に満たない県下3選挙区、三浦市、足柄下、愛川町、清川村が選挙区再編の対象となっているとの報道がありました。都市部と郡部との二極化が進む中で、単に人口要件のみで選挙区を決めることは、地域代表としての県議会議員と住民との関係が希薄化し、今後県との距離が広がり、郡部の声が届きにくくなるのではないかと非常に強い危機感を持っております。愛川町清川村選挙区においては、宮ヶ瀬ダムを中心に多くの観光客を迎え入れているとともに、神奈川県の水源地域として、県全体の発展の礎としての施策にも積極的に取り組んでまいりました。また、近年では全国的な課題である少子高齢化などにより人口減少傾向となっておりますが、過去には宮ヶ瀬ダムの建設に伴い、多くの住民が選挙区外へ移転したという経緯もあります。県全体を見据え、県民の多様な意見を県政に反映させる見地から、人口減少や地域経済の活性化などの様々な課題に対し、民意を速やかに県政に反映させるため、これまで通りの地域代表を確保することが必要であると考えます。以上のことから、選挙区再編にあたっては、未来の神奈川県の展望や施策、歴史的に形成され存在してきた地理的なつながり、住民生活、文化、 行政連携など地域の実情や特性を考慮し、意見を聴取する場を設けるなど、慎重にご審議いただきますよう要望いたします。令和3年12月13日、愛川町議会議長渡辺元井、清川村議会議長細野陽一。
議会クイズに多くの方からご意見をいただきました。議会クイズに毎号多くの皆様からご応募をいただいております。第168号18回議会クイズから第171号21回議会クイズまでに寄せられたご意見ご感想を一部紹介します。第168号から今の時代は高齢化が進んでいるので、じいじばあば券が配布されるのはとても大きいと思います。他にも今の時期はコロナ禍なので、受験生の私もオンライン授業などがあればとても助かります。10代女性。表紙の写真がいつもキャッチーで見るのが楽しみです。内容については知っている言葉や身近な記事については、興味深く読ませていただいています。30代女性。表紙がとても素敵で、普段読まない人も思わず開きたくなるような表紙でした。愛川東中学校美術部紹介も良かったです。40代女性。愛川中学校の記事が大変良かったです。若い頃を思い出しました。40代男性。一般質問が人別に動画視聴できるのは良いと思います。自然豊かなこの町から人が減っていくのは本当に寂しいですね。コロナの影響で人々の生活も随分変わったと思います。デジタル化への取り組み、LINE アットマークの広がりを期待したいです。60代女性。正直、普段は議会便りを読むことはないのですが、今回は表紙、愛川中原中学校の可愛らしさに惹かれて読んでみました。やはり今の愛川町の状況などは知っておかないといけませんね。50代女性。可愛い表紙で始まり、中身も読みやすく拝見させていただきました。一番の楽しみはクイズをすることです。今回も楽しめました。70代女性。町には急斜地が多くありますので、崩壊対策が検討されたことは適切ですね。80代男性。この他にもたくさんのご意見、ご感想をいただいております。より良い紙面作りに生かしてまいりますので、今後ともご応募お待ちしております。第22回議会クイズ。クイズの答えは、この議会だよりのどこかにあります。正解者の中から抽選で、3名の方に商品券をお送りします。たくさんのご応募をお待ちしています。問1。神奈川県議会議員選挙区の合区の検討に関する要望書は、どこに提出したでしょうか。1。日本政府。2。神奈川県議会。3. 愛川町議会。問2。議員研修会の講師は渋沢栄一の何にあたるでしょうか。1. 子。2. 孫。3. やしゃご。問3。議員との意見交換会はいつ開催予定でしょうか。1. 5月20日。2. 6月20日。3. 7月20日。応募方法。町内在住の方で一人一通に限ります。クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想等をご記入の上、次の宛先のいずれかの方法で応募してください。紙面の見やすさなどについてもご意見をお聞かせください。締め切り、 2月28日月曜日、郵送の場合は当日消印有効。正解と当選者は次号で発表します。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、 墨田 251-1、 議会事務局。ファクスの場合、046-286-5021。 電子メールの場合、議会 gikai@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。 オンラインの場合、QR コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。第21回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズには13名の応募をいただきました。正解と当選者は次の通りです。正解、問1、3、11月5日。問2、3、議員提出第4号。問3、1、46%。当選者、伊織彩子様、脇島真嗣様、木村舞様、以上3名。議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111、 内線3792。町の風景再発見。議員が撮影したとっておきの一枚。議会だより第170号に掲載したアンケートで、今後の表紙についてお伺いしたところ、最も多かったのが町の風景という回答でした。これを受け、この号は議員が町内の魅力的な場所や印象的な風景を撮影したものです。6枚の写真があります。イチョウの絨毯、内陸工業団地。花輪の実一つ残して冬至かな、隅田。ベランダから見える満月、中津。役場前、イルミネーション。平山橋付近から上がる大輪の花火、田代。第一号公園、トリム広場、中津。編集後期。この号は、昨年11月の改選で決定した新たなメンバーによる最初の議会だよりになります。表紙は町の風景をテーマに、議員が町内の穴場的なスポット等を探して写真を撮影し、愛川町の美しい水と春を連想させる桃と菜の花を配置して構成したものです。委員会では議会だよりの本文や見出しの検討をはじめ、クイズの作成や今後に向けた反省など、さまざまな話し合いを行っています。これからも皆様に親しみを持っていただけるような議会だよりを作るため、より一層の工夫を凝らし、努力してまいります。広報・校長常任委員会、委員長・岸上敦子、副委員長・加谷隆之、委員・玉里勝、阿部隆之、熊坂隆則、小林恵子、井出和美、山中正樹、小島総一郎、井上博明。以上で、音声版愛川議会だより第172号を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。